10年後の名刺、なりたい自分に近づくためのヒント、崎山みゆき、リオン社。10年後、あなたはどこに住み、どんなことをしていたいですか？自分探しを卒業し、幸せな未来をデザインできるようになるための20のアドバイス。チャンスがあるならば、今よりもワンランク上の自分になりたい。こんな風に考えたことはありませんか？上昇志向を持つ人が増えていることの一つの例として、転職者数の増加があります。総務省の調査によると、特に女性にその傾向が強く、やりがいを求めたり、年収やキャリアをアップするという理由が挙げられています。もちろん、仕事だけではありません。趣味の充実や、美味しいものを食べたいなど、私たちはいろいろなことに対してワンランク上を求めます。人間には今に不満がある場合だけではなく、そこそこ満足だけれどももっとという欲求があるからです。その仕組みについては後ほど詳しくお話ししましょう。ところで、あなたは今の自分に満足していますか？この問いに、はいと答えた人には、詳しく分ければ3つのパターンがあります。1つ目は、今のままで満足という、ほどほど晴天続きの生き方。2つ目は、今も満足だが、もっと良くなりたい、という、晴れのち快晴の生き方。3つ目は、満足とはどのような状態なのか、実はよくわかっていない。でも、不満とも言えない、という、どっしり曇りの生き方。また、いいえという答えの人にも、二通りあります。1つ目は、不満だけれども、いつかは満足できる、曇りのち晴れの生き方。2つ目は、不満で、いつまでもそれを引きずってしまう、曇りのち雨の生き方。さあ、あなたはどれでしょうか？はいの1つ目は、一見幸せそうですが、実はとてももったいない生き方です。現状のままで満足ということは、なりたい自分がないということです。つまり、改善すべき自分が見つかっていないということです。今のままで満足というところまで成長できたあなたが、ここで止まってしまうのはもったいないと思いませんか？課題をなくした途端に、私たちは成長をしなくなってしまいます。あるべき姿、なりたい自分から、今の自分を引いて残ったものを、自己課題と言います。そして、この残ったものをどう改善していくかという努力や工夫が自己成長につながります。私の友達はホームページを作る仕事をしています。起業して3年経ちました。先日、彼が新しく立ち上げたお客様のサイトを見せてもらい、驚きました。あるブライダル会社のものだったのですが、ウェディングドレスの白が画面からこぼれそうに輝いています。動画の速度もちょうどいい。もともと腕前は素晴らしかったのですが、さらに磨きがかかったようでした。感服している私に彼はこんなことを言いました。いつも自分が尊敬している人のデザインを見て、自分の作ったものとどう違うのかと考えた。そしてその溝を埋めようとして、たくさんの作品を見たり試作を続けて3年経ったら、ここまで来ることができたんだ。これは自己課題を見つけて なりたい自分になるための努力や工夫をした良い事例だと思います。最初からなりたい自分像がはっきりしている人ばかりではないので、彼のようにまずああなりたいというモデルを見つけることも良い方法です。会社の先輩、大学時代の友達、著名な芸能人やタレント、個性的で有能な経営者など、どんな人でもいいので、ああなりたいなというモデルを見つけて、その人のどこに憧れるのか、自分との違いは何か、などについて分析してみましょう。比較することは良くない、それによって優劣をつけることは悪いことだという人がいますが、それは間違いです。こんな例があります。私の知人のお子さんの通っていた小学校では、運動会の時、子供同士が比較されてしまい、劣等感を植え付けるからいけないという理由で、徒競走はゴール前で全員が揃うまで待つようにして、一同が手をつないで一斉にゴールというルールにしました。ところが、子供たちが人よりも伸びよう、努力をしようということをしなくなったというのです。どうせ一番でも最後でも同じ。それならば努力なんかしなくていいというように考える子供がたくさん出てきたのです。その後、競争心は自分を成長させるためには必要であるという職員の方たちの意見から、最後の人も努力をしたのだから褒めてあげようという前提で、このルールはなくなったそうです。比較することは決して悪いことではありません。違いを見つけたときに、それを自己課題として改善へつなげることは素晴らしいことです。しかし、一部の人が前述の小学校の例のように間違った解釈をしたり、卑下してひねくれてしまうと悪いことだと言われてしまうのです。私たちは正しい比較の仕方をぜひ知っておきたいものですね。そうしないといつまで経ってもなりたい自分にはなれません。